今回は神経パルスの続きとしまして、総皮骨神経への、通電ということをお話しさせていただきます。これまでいくつか神経パルスのお話をしてきたんですけれども、その中で体表ではなくって体のある程度奥、筋肉の奥の方とかということで走行をイメージして、それで刺入位置を決定して、針を入れてみるっていうふうなのがほとんどですね。直接神経が触れるというふうな場所ってのはなかなかないです。上腕で頭骨神経とか正中神経、尺骨神経、上腕の内側、肘の近くで触れるっていうのがありますけども、非常に少ないです。で、総皮骨神経というのは、体性神経の通電の中で一番やりやすい神経になります。それはなぜかっていうと、もう直に触れるからです。直にといっても皮膚の上からなんですけども、触れる神経ということになります。ですので、総皮骨神経というか、神経パルスの練習というか、その感触をつかんでみるということの導入としては、総皮骨神経での通電の練習をしてみるというのが、一番やりやすいかなと思うんですね。その触覚も確認できますし、それから神経と針の距離みたいなものも確認することができますので、最初の導入とか練習としてはいいかなと思います。で、総皮骨神経の通電なんですけど、どのあたりでやるかっていうことですね。座骨神経が脛骨神経とそれから総皮骨神経に最終的には分かれて、脛骨神経は、その大腿高側からまっすぐ皮下下を通って下腿の方に抜けていきます。で、それに対して、総皮骨神経というのはご存知のように、大腿の外側の方に行って、最終的には皮骨頭の下の方ですね、葉稜線のあたりの方へ行って、そこでまた真歯と腺歯に分かれていくということになります。で、座骨神経の通電の時も、お話したんですけども、梨状筋の下行部というあのあたりでも皮骨神経っていうのは通電可能なんですが、それよりももっと神経直接に触って行えるという場所が、皮下になります。皮下ですと、総皮骨神経はかなりの効率で直接触れることができます。かなりの効率というのは、その体型がやはりこれも関係してまして、ご高齢になってきて皮下なりの部分にその皮下脂肪がたくさんついてきますと、なかなかこれが触知が難しくなってくるんですね。で、触感が得られないもんですから、強く押して探そうとすると今度は神経圧迫しますから痛かったりっていうふうなことが出てきますので、ちょっと太めの方の場合には、今話したように直に触れて感触をつかむのにはいいというのがちょっとなかなか難しいですね。痩せている方であればもうすぐ触れると思います。で、触診の手順なんですけども、どういうふうに行うか、仮に腹臥位での姿勢をイメージします。腹臥位が一番やりやすいと思いますね。行臥位とかではなくて、まず腹臥位の患者さんがいるとします。そんなに太っていない人がいるとします。で、まず確認としましては、大腿二頭筋の腱、これを確認します。大腿二頭筋の腱については腹臥位の場合、患者さんに自動でもいいですし、やや抵抗をかけてもいいですから、軽く膝を屈曲してもらうようなことをすると、大腿下部の外側から皮下の外側を通って腓骨頭についている太い腱が触れると思うんですね。これでも二頭筋の腱はすぐに触知可能になります。大腿二頭筋の腱が触れます。これが一つの目安ですね。それともう一つは、仮の線として腹臥位の状態で皮下の中央を通る線、これを一個縦に引きます。で、それからもう一つは腓骨頭の下縁を通る今度横の線、これを引きます。で、そうしますと大腿二頭筋の腱と膝の正中を通る線と、それから腓骨頭の直下を横に通る線とっていうことで、四角ができます。ちょっと上部の方は空いていますけども、この四角ができますと、最低限この四角の中で、それから皮下に相当する部位っていうところで腓骨神経を触ることができます。 で、触る時のイメージとしてはどうするかと言いますと、腓骨神経は大腿の中央から膝下の方に降りてきて腓骨頭の方に行くときに斜め外ですね、斜めに走っているというイメージを作ります。そうしますと、先ほど、まあ、仮の線を引いた、まあ、膝下を通るまっすぐな線とは平行ではないということですね。それよりも、右足であれば右外下方に向かって神経が走っているというふうなことになります。で、そういうイメージで触知していくというふうなことになりますので、弾き方の方向もその膝の正中を通る線と直角に指を動かすんではなくて、若干ですね、それに角度をつけて弾いていくようなことをします。で、どういう角度かというと、右足であれば、体の内側、まあ左側ですね、左下方から右上方に向かうような、右足であれば左下方から右上方に向かうような線、まあ、逆でもいいです、右上方から左下方でもいいんですが、その線 に平行になるような感じで指を動かして触診をしていきます。あの、二頭筋の腱とよく間違えてしまうんですが、二頭筋の腱は先ほど屈曲してその筋の筋を収縮させるときに盛り上がるということで確認をしていますので、まあ、二頭筋とは間違うことはまず 100% ないと。で、あまり腓骨頭に近くなってしまいますと、腓腹筋の下に入って腓腹筋の外側頭の下の方に入ってしまいますので、これも腓骨頭の近くでは直に触れられませんので、まあ、膝下と言いましてもやや上方ですね、上の方がいいかと思います。で、ここで弾いてみますと、本当にこう硬くて太い、多分イメージよりも太いんじゃないかと思うんですけども、その太い繊維がそこに触れます。で、これは二頭筋の腱などと違って少しこう移動性があるんですね。すぐ皮下で持ってちょっと指でコリッと弾くとプリンとこう逃げていくような感じですね。その皮膚の下でこう弾けば動く、逃げるという風な感じです。ですけども、まあ、しっかりした硬い筋があります。で、これを見つけたら、その今度はその触れる範囲で、そのこう総腓骨神経ですね、 これでは総腓骨神経ではないかというふうなものを今度は腓骨頭の方向にたどってみたりとか、あるいはより上方の方までたどってみて、どのくらい触れるかです。まあ、ほんの1センチぐらいとかの間しか触れないとなると何か別の筋張りの可能性がありますけども、神経の場合には腓骨頭に向かってしっかりと長くありますので、まあ、よっぽど痩せてる人は別ですけど、通常の人ですと、まあ、それ5往診から4往診ぐらいの間ではしっかりと触ることができます。で、この神経がもう触れれば、あとはその通電をするだけ、通電の準備というふうなことになってきます。で、次にその針の刺入ということになるんですが、これまでの神経パルスの場合には、確実にということを、まあ、考えると、まあ、その練習という意味で確実ですね、考えると1本の針を神経の筋棒に打って、1本の針を、まあ、どっか俯瞰同士として敵に少し遠いところ離れたところに取ってというふうなことでやってましたけども、総腓骨神経の場合には、まあ、臨床のところではそのなるべく差し替えをしたくないので、その確実な方法を取ることが多いです。で、それは神経に対してプラス極とマイナス極、まあ、あるいは一極ですね、針2本を神経を挟むように侵入します。内側と外側に侵入します。で、これで通電をすればほぼ確実に通電ができるんですけども、ただその総腓骨神経の中でも腺腫の方ですね、その腓骨筋などを支配している方を選択的に通電したいと考えるか、心室ですね、前頸骨筋とか長枝神筋などを支配しているような方への通電を選択に考えるかって言いますと、これがなかなか思ったようにいかない場合があるんですね。まあ、パルスの通電器のそのボリュームをかなり上げていけば最終的には全部流れるんですが、あまりボリュームを上げると局所でのこう痛みですね、皮膚のチリチリ感などが出てしまう場合がありますので、神経の外側とか中側っていうだけ1本ですとなかなか思った方に流れない場合があるので、内側と外側に打って、それで、まあ、思いの動かない場合にはクリップを付け替えてみるというふうな工夫で対応していきます。 で、内側と外側に打つということなんですけども、まあ、どのくらいの距離を取ったらいいかということなんですね。で、まあ、勇気のある方はですね、一度その側腓骨神経に対して直接針を打ってみてもらうといいと思うんですが、かなり響きますね。これはそのいわゆる普通に針を打っていて心地よい響きとかそういうのではなくって、直撃をするとですね、その支配領域にしっかりと電撃用のしびれですね、これがバリッて一瞬のうちに走るんですね。で、直撃をすればそうなんですけども、あまりこう神経の近くに寄りすぎてしまうと、これも同じような結果になることがあるんです。ですので、こう触診をして触って次の押し出をするときに、押し出を作った状態でもう一回その神経をこう弾いてみるんですね。で、その上でなるべく近くに神管を立てて刺入をします。で、刺入深度は針がもう立っていれば十分ですね。ただし、まあ皮下だけっていうのはちょっと問題があるので、クリップをつける都合もありますから、クリップがついても十分立っていられるっていう深さであれば十分、もう十分です。で、2本打つという、針の内側と外側に打つということになりますので、当然2本目はすでに針が1本入っている状況で、触診をして通電をするということになると思うんですね。で、その時に先に打った針のためにですね、その触診をして針神経の走行をもう一回確認しようというふうに触ろうとすると、針が動きますんで、それで余分な響きや痛みを誘発してしまう場合がありますので、その最初からですね、最初から2本打つぞという前提ですね、神経の内側と外側にそれぞれ1本ずつなるべく近づけて刺入するよという前提で触診をして、場所を決め、最初の1本の場所決めもそうしておくということですね。そうしないと1本打ってからもう1回外側の方の刺入場所を触診で決めようかなっていうふうにやっていると、こう患者さんが痛みを覚えてしまうということがありますので、最初にまず、まあ空想というかイメージをして、内側と外側どちら入れるのが、どの辺に打つのがベストかなっていうふうなことで、まあ刺入をしてみると言っています。で、まあ神経を挟むようにということですけども、必ずこう何ですかね、その同じ高さ、神経を挟んでプラスの針とマイナスなりが必ず向かい合っていなければならないということはありませんので、とりあえずは、まあ、内側側と外側側っていうふうに打ち分けられればいいと思います。あまり、まあ話す必要もないと思うんですけども、まあとりあえず内側外側に入っていればいいと思います。で、その選択的にできないっていうのは、その神経の走行がすでに、まあ総腓骨神経の段階でこう心肢心腓骨神経になるものと線腓骨神経になるものとっていうふうなのが、もう出来上がっているんでしょうね。で、その走行っていうのが個人差がもしかしたらあるのかもしれないんです。その、ある人はちゃんと質化のに近い方、内側で質化の腸に近い方の内側が、線腫になって、外側側が心腫の方になってっていうふうに並んでる人もいるかと思えば、もしかすると、その、こう、体表から見て深い方に線腫があって、浅い方に心腫があってとかっていうふうな可能性もあるんですね。ですので、狙った通りにっていうのは本当に偶然の産物ではないかなと思います。ですので、まあしつこいようですけども、内側と外側に2本ですね、1本ずつ刺入をしてやってみると確実に通電することができます。で、大事なのは大まかなこの辺だろうということで刺入をしているとちっとも流れないんですね。その浅い針 D ということで質化で浅く打ってると、もうチリチリするだけですし、念入りによく触ってみる、まあできればご自分の質化でですね、膝屈曲位だと触りづらいですから、膝伸展位を作った状態で二頭筋の腱のちょっと内側ぐらいのところを弾いてみると、先ほど言った太い弾けるものがあります。で、少し、まあ自分の風ですから強めにプリッと弾いてみると、その側肺のあたりですね、そちらの方にこうチリチリっと軽いこう電気の走るような感覚がありますので、自分の体で自分の指でその触感を一度こう覚えておくと、 患者さんの体を今度触った時に、あ、これが神経だなっていうのですぐ分かるかと思うんですね。一度覚えてしまうともうかなり忘れられないような触感ですので、まあ、まず自分の体で触ってみてよく触診をしてみてもらえるといいと思います。それで、総皮骨神経通電する時のですね、ちょっとした注意というか、まあ、気配りなんですけれども、総皮骨神経に通電されて、近くしてはなくって運動肢の方に、まあ、通電されると下体の心筋群が動きます。ということは側関節が、背屈を起こすということになりますね。ですのでその背屈が大きく起こった時にですね、ベッドに普通にこう腹外に寝ているだけですと、側関節が背屈するたんびに下体がこう持ち上がってしまうことになります。ですので あらかじめですね、側関節の前にこうタオル、まあ、もしくは何か治療用の枕でもいいんですけども、置いてあげて、足首がある程度90度近くぐらいまで屈曲できるような姿勢をあらかじめ作っておいてあげると、背屈の動作が起こってもその下体が大きくぶれるということはありませんので、まあ、ちょっとしたこう配慮をしてあげると患者さんが楽かなと思います。で、ただ触診をする前からこう側関節部を少し高くしてあげますと、その皮下の皮膚がこう緩んでしまって腓骨神経の触診にちょっと支障をきたす場合があります。ですので何度か治療をして慣れている患者さんであれば最初から姿勢を作ってあげればいいと思うんですけども、最初でまだどこに神経があるか確認できないの場合には、まずそのタオルなりを入れないで膝をきれいなまっすぐな伸展の状態を作っておいて、その状態で触診をして神経を確実に見つけておいて、でその後ですね、その場所をしっかり覚えた後で、まあ側関節の前にタオルなりを入れてあげて、それで再度まあ触診をして通電をするというふうなことが大事かなと思います。患者さんによってはそのもともと側関節がこう少し硬くなっていたお年寄りなんかですね、そういう方なんかも通常の治療の場合でも側関節の前に少し枕などを入れて高くしてあげることでこう足の安定感が出ますので、まあ、大腿部とか腰とかの治療の時なんかにも、まあ、今のちょっと話としておまけになりますけども、側関節の前に何かこう少し枕を入れてあげて、その下体の安定を図ってあげると、まあ、余分な筋の力が抜けたりとかですね、緊張が入らなくなりますので良いと思います。で最後にもう一度言いますけども、側腓骨神経の場合には近すぎず遠すぎずなんですね。ちょっと曖昧な話で申し訳ないんですけども、なるべくまあ近傍に打つけども近傍に打とうとするがために直撃してしまうということだけは避けてですね、それでもなるべく近くにということを心がけていただければいいかなと思います。